Hello, welcome to my podcast. I'm a million from Los Angeles. こんにちは、ロサンゼルスからミリオンです。今日からサムエル記ですが、内容を漏らさず把握していくために、本日から3節くらいずつ読んでいきます。それではサムエル記1から3。エフライムの産地、ラマタイム出身のツフ人の一人で、その名をエルカナという人がいた。この人はエロハムの子で、エロハムはエリフの子、エリフはトフの子、トフはエフライム人のツフの子であった。エルカナには二人の妻がいた。一人の名はハンナといい、もう一人の名はペニンナと言った。ペニンナには子がいたが、ハンナには子がいなかった。この人は毎年自分の町から登っていき、シロで万軍の主を礼拝し、生贄を捧げることにしていた。そこでエリの二人の息子、ホフニとピネハスが主の祭司をしていた。そのようなある日、エルカナは生贄を捧げた。彼は妻のペニンナ、そして彼女のすべての息子、娘たちにそれぞれの受ける分を与えるようにしていたが、ハンナには特別の受ける分を与えていた。主は彼女の胎を閉じておられたが、彼がハンナを愛していたからである。また、彼女に敵対するペニンナは、主がハンナの胎を閉じておられたことで、彼女をひどく苛立たせ、その怒りをかきたてた。そのようなことが毎年行われ、ハンナが主の家に登っていくたびに、ペニンナは彼女の怒りをかきたてるのだった。こういうわけで、ハンナは泣いて食事をしようともしなかった。夫、エルカナは彼女に言った。ハンナ、なぜ泣いているのか、どうして食べないのか、どうしてあなたの心は苦しんでいるのか、あなたにとって私は10人の息子以上のものではないか。シロでの飲食が終わった後、ハンナは立ち上がった。ちょうどその時、祭司エリは主の神殿の門中のそばで椅子に座っていた。ハンナの心は痛んでいた。彼女は激しく泣いて主に祈った。そして誓願を立てていった。万軍の主よ、もしあなたが発しための苦しみをご覧になり、私を心に留め、その発しためを忘れず、男の子をくださるなら、私はその子を一生の間、主にお渡しいたします。そしてその子の頭にカミソリを当てません。ハンナが主の前で長く祈っている間、エリは彼女の口元をじっと見ていた。ハンナは心で祈っていたので、唇だけが動いていて、声は聞こえなかった。それでエリは彼女が酔っているのだと思った。エリは彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましなさい。ハンナは答えた。いいえ、祭司様、私は心に悩みのある女です。ブドウ酒もお酒も飲んではおりません。私は主の前に心を注ぎ出していたのです。このはしためを横島な女と思わないでください。私は募る憂いと苛立ちのために今まで祈っていたのです。エリは答えた。安心していきなさい。イスラエルの神があなたの願ったその願いを叶えてくださるように。彼女は、はしためがあなたの好意を受けられますようにと言った。それから彼女は帰って食事をした。その顔はもはや以前のようではなかった。彼らは翌朝早く起きて、主の前で礼拝をし、ラマにある自分たちの家に帰ってきた。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を心に留められた。年が改まって、ハンナは身ごもって男の子を産んだ。そして、私がこの子を主にお願いしたのだからと言って、その名をサムエルと呼んだ。夫のエルカナは、年ごとの生贄を主に捧げ、自分の誓願を果たすために、家族揃って登っていこうとした。しかしハンナは、夫に、この子が父離れして、私がこの子を連れて行き、この子が主の御顔を拝して、いつまでもそこに留まるようになるまでは、と言って登っていかなかった。夫のエルカナは彼女に言った。あなたが良いと思うようにしなさい。この子が乳離れするまでとどまりなさい。ただ主がそのお言葉を実現してくださるように。こうしてハンナはとどまってその子が乳離れするまで乳を飲ませた。その子が乳離れした時、彼女は子牛さんと小麦粉一エバ、ブドウ酒の皮袋一つを携えてその子を伴って登り、シロにある主の家に連れて行った。その子はまだ幼かった。彼らは子牛をほふり、その子をエリのところに連れて行った。ハンナは言った。ああ、祭司様、あなたは生きておられます。祭司様、私はかつてここであなたのそばに立って、主に祈った女です。この子のことを私は祈ったのです。 主は私がお願いした通り、私の願いを叶えてくださいました。そこで私もまた、この子を主にお委ねいたします。この子は一生涯、主に委ねられたのです。こうして彼らはそこで主を礼拝した。2. ハンナは祈った。私の心は主にあって、大いに喜び、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私があなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はいません。まことにあなたの他には誰もいないのです。私たちの神のような岩はありません。おごり高ぶって多くのことを語ってはなりません。横柄な言葉を口にしてはなりません。まことに主はすべてを知る神。その御業は計り知れません。勇士が弓を砕かれ、弱い者が力を帯びます。満ち足りていた者がパンのために雇われ、飢えていた者に飢えることがなくなります。不妊の女が7人の子を産み、子だくさんの女が打ちしおれてしまいます。主は殺し、また生かします。黄泉に下し、また引き上げます。主は貧しく、また富ませ、低くし、また高くします。主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の座を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は敬虔な者たちの足を守られます。しかし悪者どもは闇の中に滅び失せます。人は自分の能力によっては勝てないからです。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果ての果てまで裁かれます。主がご自分の王に力を与え、主に油注がれた者の角を高く上げてくださいますように。エルカナはラマにある自分の家に帰った。幼子は祭司エルのもとで主に仕えていた。さて、エルの息子たちは横島な者たちで主を知らなかった。民に関わる祭司の定めについてもそうであった。誰かが生贄を捧げていると、また肉を煮ている間に祭司の子弟が三つ股の肉差しを手にしてやってきて、これを大鍋や釜、大釜、鍋に突き入れ、肉差しで取り上げたものを皆祭司が自分のものとして取っていた。このようなことがシロでそこに来るイスラエルのすべての人に対してなされていた。その上、脂肪が焼かれる前に祭司の子弟がやってきて、生贄を捧げる人に、祭司に焼くために肉を渡しなさい。祭司は煮た肉をあなたから受け取らない。生の肉だけだ、というので、人が、まず脂肪をすっかり焼いて、好きなだけお取りください、と言うと、祭司の子弟は、いや、今渡すのだ。出なければ私は力ずくで取る、と言った。このように、子弟たちの罪は、主の前で非常に大きかった。この人たちは主への捧げ物を侮ったのである。さて、サムエルは、天布のエポデを身にまとった幼いしもべとして、主の前に仕えていた。彼の母は、彼のために小さな上着を作り、毎年夫と共に、年ごとの生贄を捧げに登っていくとき、それを持っていった。エリは、エルカナとその妻を祝福して、主に委ねられたこの代わりとして、主がこの妻によって、あなたに子孫を与えてくださいますように、と言い、彼らは自分の住まいに帰るのであった。主は、ハンナを顧み、彼女は身ごもって三人の息子と二人の娘を産んだ。少年、サムエルは主の身元で成長した。さて、エリは大変年をとっていたが、息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終を、それに、彼らが会見の天幕の入り口に仕えている女たちと寝ていることを聞いていた。それでエリは彼らに言った。なぜお前らはそんなことをするのか。私はこの民の皆から、お前たちのした悪いことについて聞いているのだ。息子たちよ、そういうことをしてはいけない。私は主の民が言いふらしている噂を聞くが、それは良いものではない。人が人に対して罪を犯すなら、神がその仲裁をしてくださる。だが、主に対して人が罪を犯すなら、誰がその人のために仲裁に立つだろうか。しかし彼らは父の言うことを聞こうとしなかった。彼らを殺すことが主の御心だったからである。一方、少年サムエルは、主にも人にも慈しまれ、ますます成長した。神の人がエリのところに来て彼に言った。主はこう言われる。 あなたの父の家がエジプトでファラオの家に属していた時、私は彼らに自分を明らかに表したではないか。私はイスラエルの全部族からその家を選んで私の祭司とし、私の祭壇に登って香を焚き、私の前でエポデを着るようにした。こうしてイスラエルの子らの食物の捧げ物をすべてあなたの父の家に与えた。なぜならあなた方は私が命じた私への生贄、私への捧げ物を私の住まいで足毛にするのか。なぜあなたは私よりも自分の息子たちを重んじて、私の民イスラエルのすべての捧げ物のうち最上の部分で自分たちを肥やそうとするのか。それゆえイスラエルの神主の言葉、あなたの家とあなたの父の家は永遠に私の前に歩むと私は確かに言ったものの、今や主の言葉、それは絶対にありえない。私を重んじる者を私は重んじ、私を蔑む者は軽んじられるからだ。見よ、その時代が来る。その時、私はあなたの腕とあなたの父の家の腕を切り落とす。あなたの家には年長者がいなくなる。イスラエルが幸せにされるどんな時にも、あなたは私の住まいの衰退を見るようになる。あなたの家にはいつまでも年長者がいない。私はあなたのために私の祭壇から一人の人を断ち切らないでおく。そのことはあなたの目を衰えさせ、あなたの魂をやつれさせる。あなたの家に生まれてくる者は皆、人の手によって死ぬ。あなたの二人の息子、ホフニとピネハスの身に降りかかることがあなたへの印である。二人とも同じ日に死ぬ。私は私の心と思いの中でことを行う忠実な祭司を私のために起こし、彼のために確かな家を建てよう。彼は私に油注がれた者の前をいつまでも歩む。あなたの家の生き残った者は皆、銀貨一枚とパン一つを求めて彼のところに来てひれ伏し、どうか祭司の務めの一つでも私にあてがってパンを一切れ食べさせてください、という。3。さて少年サムエルはエリのもとで主に仕えていた。その頃、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。その日、エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていた。神の灯火が消される前であり、サムエルは神の箱が置かれている主の神殿で寝ていた。主はサムエルを呼ばれた。彼は、はい、ここにおります、と言って、エリのところに走っていき、はい、ここにおります、お呼びになりましたので、と言った。エリは、呼んでいない、帰って寝なさい、と言った。それでサムエルは戻って寝た。主はもう一度、サムエルを呼ばれた。サムエルは起きて、エリのところに行き、はい、ここにおります。お呼びになりましたので、と言った。エリは、呼んでいない、我が子よ、帰って寝なさい、と言った。サムエルは、まだ主を知らなかった。まだ主の言葉は、彼に示されていなかった。主は三度目に、サムエルを呼ばれた。彼は起きて、エリのところに行き、はい、ここにおります。お呼びになりましたので、と言った。エリは、主が少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った。行って寝なさい。主がお前を呼ばれたら、主よ、お話しください。しもべは聞いております、と言いなさい。サムエルは行って、自分のところで寝た。主が来てそばに立ち、これまでと同じように、サムエル、サムエル、と呼んだ。サムエルは、お話しください。しもべは聞いております、と言った。主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことをしようとしている。誰でもそれを聞く者は、両耳が鳴る。その日私はエリの家について私が語ったことすべてを、初めから終わりまでエリに実行する。私は彼の家を永遠に裁くと彼に告げる。それは息子たちが自らに呪いを招くようなことをしているのを知りながら、思いとどまらせなかったトガのためだ。だから私はエリの家について誓う。エリの家の戸川は、生贄によっても、穀物の捧げ物によっても、永遠に許されることはない。サムエルは朝まで寝て、それから主の家の扉を開けた。サムエルは、この目次のことをエリに知らせるのを恐れた。エリは、サムエルを呼んで言った。我が子サムエルよ。サムエルは、はい、ここにおります、と言った。エリは言った。主がお前に語られた言葉は何だったのか。 私に隠さないでくれ。もし主がお前に語られた言葉の一つでも私に隠すなら、神がお前を幾重にも罰せられるように。サムエルはすべてのことをエリに知らせて何も隠さなかった。エリは言った。その方は主だ。主が御目にかなうことをなさるように。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とすことはなかった。全イスラエルはダンからベールシェバに至るまでサムエルが主の預言者として固く立てられたことを知った。主は再びシロで現れた。主はシロで主の言葉によってサムエルにご自分を表されたのである。終わり。さて、いかがでしたか。エフライムの産地ラマタイム出身のツフ人で、その名をエルカナという人がいた。このようにサムエル記一章は始まりました。はい、サムエル記の始まりも大変興味深い始まりでした。この章を読んでいながら浮かんできたのはダライラマでした。聖書の中の物語は単なる物語ではないことが想像できますね。刻々と今につながっている、人が勝手な思い入れから派生していくことって往々にしてありますね。現代でもそうです。思想の違い、価値の違い、これらはブレ始めた証拠として受け止めた方がいいですね。そして2章でのハンナの祈りは心に留めておきたい祈りでもあります。では本日のピックアップは2章30節です。主の言葉、私を重んじる者は私は重んじ、私を蔑む者は軽んじられるからだ。 Today's pick up is chapter 2 verse 30. Now the Lord said, For those who honor me, I will honor, and those who despise me shall be slightly esteemed. さて、サムエル記1から3章、いかがでしたか。それでは主を重んじて一日を過ごせますようお祈りしております。では本日はこの辺で。God bless you. See you next time.